日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は日記について。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。元気な人もいるし、元気じゃない人もいると思います。元気な時もあるし、元気が出ない時もあると思います。まあそんな時でも聞き続ける日本語ポッドキャスト、それが日本語コンテッペ。聞き続けてください。僕も撮り続ける、どんな時も、どんな時も、どんな時も僕が僕らしくあるために、こういう歌がありますね。知ってますか皆さん？まあ知らないですよね、絶対に。まあ僕が子供の時にトップチャートに入ってた音楽ですね。牧原紀之かな、どんな時もという歌ね。どんな時も、どんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい、ね、よく覚えてますね僕ね、はい。どんな時も、どんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめていたい。なんか最後のその気持ちを抱きしめるというのはよくわからないですけど、まあ大事にしたいということですよね。まあどんな時も、自分らしく自分が好きなものが好きと言いたいですよね。まあそんなことでしょうね。はいはいはい。だからまあいろいろあると思うんですけど、どんな時もまあやっぱりまず自分を見失ってはいけないですね。自分が大事です。自分が健康じゃないと他の人を心配させてしまうし、ね、自分が元気じゃないと他の人を心配させてしまうでしょ。他の人が心配するとそれがまた他の人に心配されるとまたイライラするでしょ。だから、まあ、その悪いパターンになってしまいますね。だから自分がやっぱりグラウンディングするちゃんとね。でまあいろいろな方法があります。でまあ僕のおすすめはですね、やっぱりルーティン、自分の習慣、ね、どうしてお坊さんたちが、毎日毎日掃除をしているかといえばね、もしね神社のお寺ですね、お寺です、神社じゃないお寺ね、お寺のお坊さんがまあクリーナーを雇ってね、ヘルパーを雇ってね、お寺を掃除させていたら、多分彼らはちょっと今よりももっとなんか悩みが増えそうですね、はい。実はその禅ですよね、禅ではやっぱり掃除とかそういう毎日のルーティンがかなり大事ですから、朝起きて掃除して、朝ごはんを準備して食べて片付けて、お祈りをして、また掃除をして昼ご飯を食べて、なんかもうお祈り、まあ3つのことですよね、やっぱりお祈り、そして掃除、そして食事。まあたくさんの宗教で同じようなことがありますね。やっぱり食事を大事にするし、掃除を大事にしますね。いつもいろいろなところをきれいにしている、ね、きれいにしているけど長く使っているんですよね。長く長く使っている、新しいものじゃないんですよね。だから大事に使うためにまあ掃除をする、毎日きれいにする、そしてまあお祈りをする、ね、でお祈りをするためにもまあその心はこう清らかじゃないといけないでしょ。いろいろなことを考え過ぎたりと良くないですよね。で、まあそのためには、まあ、毎日のルーティンが大事っていうことなんじゃないですか。はい。まあ皆さんにとっては日本語コンテッペがその毎日のルーティン の一つであれば僕は嬉しいですね。僕も毎日のルーティンとして、日本コンテッペを続けます。まあまあ今日のトピックはその日記ですね。日記どうですか。僕は日記は書かないんですけど、日記のコンセプトは好きなんですね。まあ前に説明したかもしれませんが、下北沢という町、僕が昔住んでた町、今住んでいるところからもそんなに遠くない、電車に乗って、まあ、10分ぐらいで、まあ、そこにはある小さい本屋があって、そこは日記専門の本屋なんですね。まあ、世界中のいろいろな作家の日記や、あとは今まあ、インデペンデントな作家たちですよね。まあ、若い人たちが多いですけど、そういう人たちが日記を書いている。で、その日記を本にして、出版している、ね。手作りの小さい本、ね。薄くて小さい本たち。で、中を開けてみると、日記なんですよ。ね、朝7時、いつものように起きる。そしてパンを焼いてコーヒーを入れる、うん、美味しいみたいな、まあどこかで聞いたことがありますよね。これは日本語コンテッペも同じですね。僕は日記を書かないけど、日記を話してますよね。日記をつけてますよね。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。日本語コンテッペの時間です。僕はコーヒー飲んでますね。悪くない。はいはいはい。今日は、みたいなね。今日は何について話しますかねとか言って、まあ話す。最近起こったこととか、今考えていることとか、いろいろそういうことを話しますね。これはもう、日記ですね。オーディオライブラリー。ね、ライブラリーじゃない、ダイアリー。ね、ダイアリーですよね。日記ですよね。面白い世界だと思います。面白い時だと思いますね。昔はまあこの紙のノート、紙にしか記録を残せなかった。今はオーディオでこういうことができる。もちろん映像ね、ムービー映像でもできます。 YouTube はたくさん Vlog ってやつ、たくさんの人が毎日毎日アップロードするビデオがあるでしょ。でもビデオの場合ですね、やっぱり言葉だけじゃないんで、ちょっと心情が分かりにくいことがある、ね、心情というのは心の感情というか、例えば僕がいやちょっとね今イライラしてますねとかね、例えばそういう時に YouTube でもそういうことは表現できるんですけど、なんか YouTube でちょっとこうそういう心情、ちょっとネガティブな心情とかを表すと多分見たくなくなるでしょ。見る人たちはなんかなんとなくちょっと楽しくなさそうだな。やっぱりビジュアルっていうのは結構違うんですよ。違うコンセプトがある。やっぱり楽しいものを見たいし、楽しくないものでも、まあでもやっぱり楽しいものが人気ですよね。なんかこうドキュメンタリーみたいなものもあるけど、どちらかというと人気じゃないし、ドキュメンタリーの中で人気なものはちょっと極端にね、エクストリームになんかその暴力とか、なんかちょっとダークサイドみたいな、ヤクザとか、なんかそういうトピックの時の方が、まあ YouTube の場合は、ビューアーが増えますよね。だけど普通の人のちょっと普通の生活、そして少し複雑な心境みたいなのは、まあもちろんあんまり人気じゃないですよね。まあもちろんポッドキャストでも楽しい話、例えばコメディの、ね、そのジョークみたいなものの方が人気だし、スポーツの話とかね、そういうのが一番人気でしょう。でもね、なんかポッドキャストはどちらかというと、まあエッセイのような、まあ、そういう雰囲気を持ったものも多くて、人々がやっぱり他の人たちの、まあ、日記のようなエッセイのようなね、こういう 少し意見と、事実、何があって何があったか、そして何か思い出した今みたいなね、そういうあのストーリーテリングのスタイル、これはあの好きな人が多いし、僕も大好きですね。本当にあのエッセイのようなもの。だから僕は日記は書いてないけど、やっぱり日記みたいなポッドキャストを続けていて、まあたくさんの人が聞いてくれて、何かを感じてもらって、でまあそれぞれの人生に戻っていく、ね、これは本当に僕は面白いコンセプトだと思いますね。面白いメディアだと思います、ポッドキャスト。はいはい。というわけで日記、皆さん書きますか？日記みたいなポッドキャスト好きですか？これからも聞いてください。それではチャオチャオ、アスタルイゴ、またね、またね、またね。